心の砂地を配信し始めてね、使う言葉というか、そういうものをすごく気にするようになったみたいなのがあるんやけど、どう寺さん。
いや、めっちゃありますね。やっぱり。
あるよね。
音声として残るっていうのもあるから、うん、なんかやっぱりすごく慎重にはなってる気がする。
使いたくない言葉とか、
はいはい。
って結構あるんやなっていうことを、すごく、まあ1年半、もうすぐ2年ぐらい、
はいはい。
やってて思うねんな。使いたくない言葉っていうのは結構あるんやなみたいな自分で。
ああ、なるほどね。それって言葉遣いってこと、うん、それともワード、なんか名詞とか、ね、
どっちもかな。なんか言葉遣いもだし、あ、なんかこうニュアンスがやっぱすごく伝わる分、
うん、
この言い方だと誤解されるなっていうのがすごく逆に伝わっちゃうみたいな。
ああ、まあそれはあるな、どうしても、うん、まあ特に僕らあれじゃないですか、たまにこのジェンダーとかの話とか、
うん、
キャンセルカルチャーの話とか、そういうところってどうしてもやっぱセンシティブなんで言葉選ばないといけないじゃないですか。
うん、
そういうのもあってっていうのはあるかもしれないです
ね。そうやな、うん、自分にもこう落として考えるとそういうことを思うみたいな。
そうですね、まあそれにまあ、うん、ポッドキャストってまあ無差別的にみんな聞くもんやから、
うん、
まあ、聞いてる人がどういう人なのかとか結構考えなあかんなと思いますよね。
そう、そうやねんな、すごく情報がめちゃめちゃ伝わるから、うん、その分聞いてる人を信じて言うっていうこともあるんだけども、
はい、
なんかそういうことをすごく気にしてるなみたいなことを思ってて、
まあそれはね、うん、やっぱポッドキャストやってる人は大なり小なり考えてると思いますよ。
あるんやろうなと思うんだけどね、うん、まあラジオやってる人でもそうなんだろうなとか思ったりとかしてて、
うん、
なんていうかな、笑うみたいな、真面目な話してるけど、
うん、
なんかリアクションとして笑ってしまうこととかってあるやんか、その一部分だけ切り取ったら、
はいはいは
い、
うんうん、
でもトーンとしては全然笑う、笑い事じゃないみたいなさ。
ああ、なんやろうな。あの、愛想笑い的にさ。
う
ん、
そう。
いやいや、みたいな、この言葉がちょっと含み笑いみたいな入ってまうみたいな、めっちゃあるな。
そう。あるやんか。
うん。
あれってでも結構無意識でやってるやんか。
やってますね。
そう、しかも会話の中では別になんともないことなんやけど、
はい、
改めて録音されたもんで聞くと、何笑っとんねんって自分に思うときあったりするっていう。
ああ、でもめちゃめちゃわかるな、それ。
あるあるある。
だからなんかそのさ、特にそういうこと話してるときって硬い話題が多いから、ちょっとなんかこのシリアスになりすぎてもあれやなと思って、うん、そういうことを多分やっちゃってるんやけど、でも、うん、あの、話してる話題だけに何笑っとんねん今って、何もおかしくないやろみたいなさ、ちょっと危ないよなあれは。
うん、そういうのとか危ないよなとか思ったりとかしてて、うん、まあそういう言葉みたいなものを結構考えてるっていう話を今日はしたいなと思います。
はい。
この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、さまざまな物事について探求し続ける教養バラエティです。
はい、そして私が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
シャークですって言い忘れた。私シャークです。
はい、
ということで本日も始まります、心の砂地。
心の砂地。
全然違うんだけどさ、まあ、違うってことないんだけど、はいはい、方言ってさ、
うん、
思ってる以上に、本人が思ってる以上に出てるっていうのは、まあ、今東京で暮らしていて、もともと関西で育ってみたいなところで、
はいはい、
すごく思う、うん、やけど、
あ、まあ確かにね、僕ら、
うん、
その関西出身とか、まあ最初の方は言ったりしてたけど、そういうこと言って言わなくなってからもさ、関西って呼ばれてるもんね、うん、普通に。
そうそう、別にわかるっていうさ、うん、でもさ、本気で関西弁を話してる自覚っていうのないんよね、うん、僕からすると。
まあシャークさん元からちょっと薄いからな、関西弁。
ああ、そう、僕は一応京都の出身なんですけど、うん、
はい、
京都でもすごく外れの方で言葉がちょっと独特な地域だったので、そんな関西弁してないよね。
そう、あの京都の北の方とかさ、うん、兵庫の北の方ってなぜかちょっとさ、東北っぽくなったり関東っぽくなんねよな、イントネーションが。
あ、そうそう、標準語っぽいニュアンス、
うん、
まあちょっと僕の地元だと何々だでとかそういうあるんだけど、うん、独特の方言が、 僕両親どっちももともと大阪の人なんで、
はいはい、
その辺はハイブリッドなんやけどね。
まあ、いろいろ混じってはいるけど、
ね、そうだし大阪で暮らした7年間ぐらいで、うん、かなり関西弁ナイズとされたなみたいな感じは多分あるんやけど、
まあでもね、うん、僕大阪でシャークさんと初めて会ってるんですけど、シャークさんがすごい標準語っぽい喋り方やから、うん、僕最初は関東の人なんかなって思ってたもんぐらい、うん、薄いよね、
うん、そうなんですよ。でも、うん、こっちで東京で喋ってるとめっちゃ関西弁やなって言われるのよ。
めっちゃ関西弁やな、がもうすでにめちゃめちゃ関西弁なんですけど。
そう、めちゃめちゃ関西弁やな、
う
ん、
そうですね。まあさすがにね、標準語と並ぶと関西弁ですよね。
うん、でもかなり標準語っぽく喋ってるつもりではあって、だから本気で関西弁話してる自覚がないわけよ私は。
ああ、そう、
うん、
僕ね、関西弁かどうかみたいな、やっぱ一瞬で判定できるから、判定士やから、やっぱ、
うん、
僕は割とはっきりわかるかな。
まあ本当、
標準語で喋ろうとも全然喋れるし、関西弁やったら関西弁でいけるって感じだけど、なんかシャークさんってね、確かに関西弁喋るけど、うん、なんかこのなんちゃらだよねみたいな言い方とか、
はいはい、するね。
それは関西弁じゃないもんね、確かに。
うん、全部そこが やもんねとかやんねってなるもんね、普通だったらね。
そうね、関西の人ってさ、あのやんなってよく言うねんけど、
うん、
関東の人って結構ねって使う、ね、
うん、だよねとかね、う
ん、だよなってあんま言わないじゃないですか。でシャークさんも結構ねの使い手やなと思って聞いてる。
ああ、そうやな、ねの使い手かもしれへん、うん。これはなんでそうなんかはちょっと私には分からへんねんけど、でも、
うん、
大阪の大学に出てきた時に、
はいはい、
あ、マジでみんな関西弁やって思ったのを覚えてる。
あー、まあ大阪って確かに関西弁、まあ僕も兵庫県なんで関西弁やったんですけど、
うん、
またちゃうねんな大阪弁って、もっときつい関西弁やから、確かに、
うん、
あ、大阪来た感あってだね、確かに
あるよな、うん、うわすげえ大阪の人と喋ってるっていう感動が、まあありがちなね、
はいはい、
そういう大学入った時エピソードですけどもあって、
まあまあ確かにそうやな。でもなんか関西弁のありがたいとこって、うん、テレビに芸人さんとかがめっちゃ出てて関西弁を喋ってくれてて浸透してるから、なんやかんや全然問題なく通じるっていうのが、
ああ、あるな、うん、うん、それは
あって、多分その、ね、もっときつい方言の地方の人よりは通じるなって感覚があるから、
うんうんうん、
だからなんかそこに甘えてる感覚があって。
そうやな、
関西人はよく方言直さないって言うじゃないですか、関東系も、うん、その理由の一端としてはまあ通じるからなっていう甘えはあるなって思いますね。そうやな、
通じへん方言の人もいるもんな、うん、
そうやな。でもさ、僕こっち来てから結構困ってるのは、
うん、
これよく言われる話ではあるんやけど、あのまたっていうのがね、ちょっと言わん違うんですよね、うん、関東の人と関西の人って。
あ
ー、また遊ぼうよって言ったら今度遊ぼうよって意味じゃないよね、うん、関西人は、うん、だから初めての人でもあのまた遊ぼうよっていうの言うんですよね、全然今度またいつか遊ぼうよみたいな意味で、うん、でも関東の人ってもう一回っていう意味で使ってるんで、またを、また遊ぼうよって言われたら、え、私たちまだ遊んでないよねってなるらしくて。
あー、なるほどね。
うん、だから僕結構誘うときにまたなんかしようよとかさ、またどっか行こうよって僕言いがちやから、うん、え、行ったことあったっけ君とみたいなとか、誰と勘違いしてんの、うん、って言われたりとか結構あるから、あ、じゃあ関西弁ではまたって、うん、あの初めてでも使うねんって、うん、
今度、
うん、
そうね、今度また遊びましょうよっていう言ってんのか関東の人は、うん、あ、全然言ってるわそれ、俺また遊ぼうって。
結構ね、勘違いされがちよ、僕こっち来ただけでも結構な人に勘違いされてたもん、
う
ん、
あー、そっか、
気をつけた方がいい。お届けします、心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄り駅パラス東京が素晴らしい、でも故郷は明石のサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、西武焼き沢できていく覚悟さ。
あとね、
はい、
やっぱこれもうどこまでも、これもでかい話題、でかいネタなんやけど
大ネタを、
うん、大ネタなんやけど、やっぱやりたいなと思ってそのこっちの関東に住んでる人が話す関西弁っていうのに、
はい、
めちゃめちゃ違和感感じへん。
まあそれはね、それは感じずにはいられないですけどね。
でもさ、もう信じられんぐらいセンサー働かへん。この、
なんなんやろ
う
な。
関西弁。うん。
ちょっと言い方悪いけど、エッセ関西弁みたいなことでしょ？
うまあ、そう
さ、まあ、この言い方は良くないかもしれんけど、
うん、
やっぱイントネーションが標準語のままで関西弁になってるからかな。
うん、なんかさ、
うん、
俺最近考えてるんやけど、そうやんとか、だからやんとかの、やんって関西弁やと思ってるんやけど、
うん。
これ、なんか結構関東の人でも使ってんねんな。
え、使う使う。結構やん、うん、やんをじゃんと同じイントネーションで使ってる人結構見るね、
うん、そうやんって言って、でそうやんって俺めちゃめちゃ関西弁のなんかその初歩の初歩みたいなところだと思ってるから、
はいはい、
G コード C コードみたいな
まあまあもう真っ先に覚えるやつよね
そうそうそうみたいなもんやと思ってるから
はいはい、
そのなんか合図とかでそうやんとかだからやんとかこっちの関東の人が話してるの聞くと、別にその2文字だけどめちゃめちゃさセンサーが「えなんだ関西弁なん？」って一瞬で思ってまうっていうさ
まああるなそれは正直言って、
うん、これな何この感覚は何なんやろってめちゃめちゃ思ってて、 それが言い悪いとかじゃないんやけど、なんかめちゃめちゃさピーンってさ、
うん、
センサーが反応するっていう、
あれ関西弁じゃないよねみたいなこと一瞬でこう思うよ、ね、
そうそう思って
まう、関西人じゃないよねみたいな、
そうそうそうそう、
うん、まあどうなんやろうな。でもさ、その、うん、そうやんとか、だからやんとかはね、うん、あの、イントネーションの話になるけどさ、やんっていう時とじゃんっていう時どっちも一緒やねんよな、多分。でも、
ああ、なるほど、ね。
それは違うやんとか言われたら、それはおかしいなって思って、うん、よりセンサーが働くな、この。
ああ。
イントネーションまでセットでおかしかったりしたら。
そうか。うん。
なんか、結構でも関西弁って何、何流行ってるって言い方おかしいけど。
いや、なんかね、俺もなんかその感覚最近感じてんねん。なんか流行ってるみたいな思ってきてんねん今。
いやーそうやんな。僕さ結構これ、うん、こっち来てからあそうなんやって思ったことは、
うん、
こうね、あの大学生とかが使う言葉遣いで、あの言うてっていうのあるじゃないですか。
うん、ああ言うてね。
うん。うん、あれってそもそも関西弁じゃないですか。
ああ言うてなみたいな。
関西人って別にその大学生じゃなくてもまあ言うてまだ早いしなとか言ったりするじゃないですか。
うん。
でもこっちの人たちってあの言うてっていう関西弁の発音じゃなくて言うてっていうこのなんか関西弁の言葉やねんけど、
うん。
こっち側の言葉として使っててなんかすごい輸入のされ方してるなと思った記憶がある。だからなんかこの関西弁取り込まれていってるこっちに。
なんかこうかなり取り込まれてるんじゃないのかっていうのは俺ちょっと今の段階で指摘しておかないといけないんじゃないのかっていう、うん、まあこれ多分もっとね日本語学者の人とかそれちゃんとやってると思うんやけど、
うん、
なんかめっちゃ思うねんな、
あーあるなー、でも
うん、もともと関西の人でも例えば大学ぐらいでこ東京に来て、
はいはい、
ずっとあのメディアとかでは東京標準語で喋ってる人とかが、
うん、
関西弁の人が来たら急に関西弁で話し出すっていう場面だったりするん
だ
けど、う
んうん、ありますね、バラエティ番組とかでも、
あれってなんかめちゃめちゃ違和感ない、
うん、まあ、
分かっててもこの人もともと関西の人でっていうこと分かってても、うん、めちゃめちゃ違和感あんねんな、
あるなあ、うん、まあその関東の人やと思い込んでた人が急に関西弁話すっていうね、全くその自然な関西弁でもなんか脳がちょっとバグる感覚あるよ、ね、
そうそうそうそうこれって何なん、俺たちが持っているこの関西弁に対してのこの保守性っていうのがなんかこれは俺が関西弁がいいって言ってるわけでもなくて、この、
うん、
こうセンサーとして埋め込まれてるんよこれは、
あ
どっかで、
そうやな、いやでも、うん、まさにその保守性っていうのはすごいわかるな
そうそうそうそう、
なんかその保守性に従ってしまえばものすごく関西のカルチャーを独占する人がおるのをうなずけるのよ、うん、
お
なんかすごくやたらさエセ関西弁とかに厳しくて、その関西であることに誇りを持ってる人おるやん、どこに、
うん、
どんな地方に行っても、
あるね、
そういう人だってそういうなんか本能的な保守性に従ってるんやろうなっていうのはあるな、
あー確かにな、
なんかなんとなく僕らはなんかその保守性って言ってもおかしいよねとも思ってるやん多分、
うん、
そういう保守性があるから、なんかめっちゃセンサー働いて、なんか言いそうになるときはあるよね。今のおかしくない、うん、とか。
そうそうそうそうそう。
うん、
確かに。まあ僕はもともと、完璧な関西弁のそういうプロパーじゃないから。
うん、まあまあまあまあ、そうか。
だからそんなに背負ってるものないんやけど、でもなんか埋め込まれてるんよ。そんな俺でも埋め込まれてるのよ、このセンサーは。
あー、なるほどね。
うん。でもなんかこれを剥ぎ取りたいのよ。なんか僕とはね、僕はこういう埋め込まれた何かっていうのがあんま好きじゃないのね。
前も言ってたやつ、あのイルミの針でしょ、だから。
そう、イルミの針、イルミの針。
イルミのあの埋め込まれた針を取り除く作業がね。
ハンターハンターでね、キルアーがすごく窮地に陥った時に逃げろって本能でこう、ね。思ってまうと。で、なんでかっていうと、その兄貴のイルミっていうやつに生き残らないといけないから、一家として。だから、逃げろっていう暗示をかけられた針を刺されてたんよね。
そうそう。っていうすごい悲しいシーンがあんねんけど、悲しくて感動的なシーンがあんねんけど、
う
ん、
その
針をね、やっぱ抜かなあかんと、僕らも。関西弁の針を。
そう。ちょっとね、
誰に生まれ込まれ
たか使うけど、そうそう。抜いた状態で、ちゃんと向き合っていきたいなって最近はすごい思ってて。
うん。
うん。あんねんな
ぁ。そういうのは。あるけど、まあなんかどうなんやろうな、まあ、言っても僕らまだあれじゃないですか、東京出てきてからそんなにまだ4年とか5年ぐらい、うん、
ですね、
うん、だからまあこれが10年ぐらい経てばもう何とも思わんくなってるんかな。
あ、忘れていくんや。
そうやな。でも僕あんまりね、こっち来てからその関西から東京に来て10年以上経ってる人あんま会ったことないからな。どんな感じなんやろうな。
あ、どうなんでしょう、これちょっと聞きたいな。もしお便りとかあれば教えてください。本当に、
ああ、関西出身で東京とか、まあ、関東圏に結構長い間いらっしゃる方っていうのは言葉どうなってるんでしょうかっていう、
うん、言葉に関してね。
心の砂地。
いやでもその前もそのイルミの針の話みたいな言ってたけど、
はいはい、
あるよな。なんかそういうも聞いてみたいな、いろんな人に。こうどっかで埋め込まれた何かみたいな。これってまあジェンダー意識とかいろんなもんに通じてると思うね。教育というもので何か大きく、教育っていう言葉に含まれるいろんなものがあるけど、その人格形成、10代の時の人格形成される中で何か植え付けられてるものっていうのってすごくあって。
はいはい。
それは、その、ルールを教えるとか、人に対して尊敬を持つっていう意味で必要な行為でもあるやんか、それってさ。まあ、それを伝えるためにやってることやんか、まあまあ、基本的には。教育って。うん、でも、そういう中に、そういう謎の針も紛れ込んでるっていうことがあるっていうことやねんな、多分。
ああ、まあ、そうやな。なんか、そういう、うん、まあ、特に、まあ、学ぶこと、教材以上に先生とかのね、言葉とかいろんな個人的な情報も入ってくるし、うん、まあどうしてもやっぱそういう呪いみたいなことは起きがちやと思いますね、
う
ん、
そうね、呪いと言ってもいいね、
うん、
だるよな。
まあだってそういうさ、ジェンダーとかを意識することだってさ、結構その男の子はこう、女の子はこうっていう、まあ、教育によってやっぱ生み出されてるっていうのは、
うん、そうやな、
うん、
なんかそもそもとしてやってきてすごい痛感するところでもあるもんな。
そうやな、うん、うん、そういうのはやっぱりどうしてもあるだろうし、
うん、
さあみんながまあ同じ同世代の子供が周りにいて、でその中で圧倒的なこの教師っていう上の人間がいるっていう場所ってすごくなんか、
うん、そうやな、学校教育でいうと
独裁的な感じがしてしまうというか、だからその世界で言われたことって絶対ってなっちゃうのよ。
そうやねんな。
うん、
確かにな。話変わるんやけど、
うん、
なんかそういう意味で教育みたいな面ってちっちゃい時にどんな大人に出会うかっていうのが俺めっちゃ大事やとここ5年ぐらい思ってて。
ああ、まあ大事やね、
うん、
確かに。
そうやってまあ、うん、大きく子供の時に出会う大人が、まあ家族、親類とかと、うん、まあ育てる人っていうところで、はいはい、多くの場合がまあ学校教育の先生であるとか、
まあそれぐらいですね。
自分のことをしっかり見てくれてる人っていうところに 出会うっていうのが基本的には学校教育を受けてる間、特に10代ぐらいの時ってそういう人にしか会わんっていう人も多分多くいると思うのよな。
そうですね、
うん、うん。それが例えば習い事であるとかコミュニティであるとかで、
うん、
まあ習い事とかもまあ自分の方向いてくれるんだけど、地域の人とか別に自分に向いてくれてない大人とどれだけ交流するかみたいなことってかなり広がると思うねんな、視野みたいなもんが。
あー、まあね、
うん、
それはあるな。でも僕はあんまりつながりを持てなかった方の人だと思うな、正直。
あー、
うん、まあなんかシャークさんはその過去の話とか聞いてるとかなりいろんな人と会ってる感じがあるよ ね、
う
ん、なんか楽器店に来てた人とかさ、
う
ん、
そうそうそうとか、うん、やし、そのまともな大人しか見てないからそういう時って、
はいはい、
でもそういう音楽やってる人とか、僕の地域は祭りとかそういう深かったからね、交流する場面が、
うん、
ダメな大人をめっちゃ見たっていうのって結構良かったなって思ってるんやな。
ああ、
うん、
そういうところで、うん、そういう人と話したりとか、
そうそうそうそうとかで、うん、なぜ大人の言うことを聞かなければならないのかっていうことをちゃんとこう、うん、なんか引いて捉えることができたっていうか。
ああ、そう、まあ、それは受け手の能力もかなりあるような気がする。
まあまあまあ、そうそう、なんかそういう感覚が僕あって、うん、だからそれこそ刺される針みたいな、呪われることみたいな、うん、から歩んで無自覚に受けてるから全部食らっちゃうんやけど、
うん、
そういうことが親に対しても先生に対しても、まあ、どういう立場で言ってるのかっていうことが、他の種類の自分の方向を向いてない大人を見ることで、こういう立ち位置で言ってんだなみたいなことを高校生ぐらいの時に分かったみたいな感覚があって。
ああ、なるほどね、うん、その言ってる人のポジションとかまで、
そうそうそうそう、
分かった上で聞いてたってことね。
うん、うん、なんか結構大事やったなって振り返って思ったりとかするな。そういう自分がにそういうルールとか何かを取り入れる、自分の中に何を取り入れていくのかっていうことに対して、
うん、
自覚的だったから割と、うん、良かったなって思うことが俺は多い、うん、
なるほどね、
うん、
なんかそういう確かに得られる情報の大人からのね、そういう針の取捨選択みたいなことを、
うん、
まあ冷静にできるようになるっていうこととしては、まあ確かにそういういろんな人を見ておくべきっていうの
が、うん、
そもそもとして確かにあるかな、う
ん。まあまあまあ、当たり前のことかもしれないんだけども、
う
ん。
いやいや、まあでもそれが早いっていうことは確かにすごく、まあ自分の身を守ることとしても、重要やなとは思うな、
うん、
なんか僕は結構そういうの身についたの、で大学になってこのバイトしてからとかやねんな、結
構、はいはいはいはい、
バイトしていろんな人に会って、うわ、ほんまにいろんな大人がおるなっていうことに気づいて、うん、そういう、あ、そのなんていうやろ、これまで教育とか親とかそういうポジションでしか話したことなかったけど、
うん、大人
と、なんかそれ以外のなんか本当にいろんな人がいるわけじゃないですか、特にバイトとかやったらさ、
う
ん、
そうね、
まあなんていうんやろうな、まあ、ちょっとこれまで会ったことないようなね、粗雑な人とかもいるわけじゃないですか、
うん、
そういう中で、あ、この人はこういう感情でこういうポジションで僕に対してこういう言葉遣いをしてるんやなとか、なんかそういうのが見えてきて一気に心楽になったみたいなことは確かに、
はいはいはい、あるよね、
あったね、うん、それが分かるまでってすごいなんかでも苦しかったりはしたけど、
うん、大人になってもなかなか本当にがっしりさ、
うん、
逃れられない人ってやっぱ多いと思うのね。僕もそのジェンダーの話であるとか、まあ、最近勉強することとかで思うことというか、だから気づけないことっていう、知らず、まあ言葉っていうことで取り上げて喋ったけども、
うん、
気づくきっかけをくれる人と出会えるかどうかみたいな。
あー、そうやな、それはそうやな、いやー難しい、難しいな、でもそれは。
そこって、
うーん、
結構いろんなことで悩んでる人が多いと思うんやけど、
うん、
そこの自分のそういう性に気づけないからこそ、しんどいみたいなことって結構あるんちゃうかなって、なんかいろんな悩み相談とかを聞いてたら思うことすごいある。うん、
ああ、
うん、
そう。やな、
そう、自分に埋め込まれた保守性みたいなところに がんじがらめになっちゃうみたいな。
まあそう、そうね、うん、まあ、まあベッターな話ですけど、その世界は広いということをね、やっぱ見えないと苦しいわけですから、
うん、
そういうなんか自分の中で無意識的に狭めてる部分、まあ、さっき言った保守的な部分っていうのが見極めるとちょっと心が楽になるっていう。
そうだね。
もっと自由な人たちが他にもいっぱいいるっていうのが見えるっていうのは重要やな、
うん、
確かに。あ、なんかちょっとね思い出したけど、でもねやっぱね僕ね大人と話せなかったのよね、ちっちゃい頃って。
ああ、恥ずかしくてみたいな。
恥ずかしくてっていうか、僕って大人から好かれないタイプの子供やったんだよ
ね。
割と。
なるほどね。
大人がなんか苦手なタイプの子供やったねんな、割と。
なるほど、なるほど。
大人が接しにくいなって思う子供やったから、
うん、どうしたらいいのかなみたいな。まああるよね。そう、あの、それはね、
大人ってさ分かりやすい子供が好きじゃないですか、割と、うん、あのやんちゃって元気で分かりやすい子が好きじゃないですか、
うん、
僕は全然違ったから、なんかみんなすごい僕と話すとき気使って接しにくそうやなって思ったし、なんかそれって他にいるやんちゃな友達とかとワイワイやってるから、そういう意味で僕はなんか大人と関わらん方が楽やなと思ってしまったっていうのはあるし、
うん、
なんか割とその大人と関わることですごい大事やねんけど、でもそこと関わるにも一歩なんかステップが必要っていうのはあるかなと思いますね、
うん、
割と。なんかそもそも大人側も人を選んでるから。
そうだね。
うん。そこのチャンスっていうのはなかなか難しいですね。どうやって広げていくか、うん。もう子供に戻れないのでどうすべきなのかわからないけど。
そんな。
まあ、せめて、まあ自分自身は、子供には分け隔てなく接したいなと思う限りですね。
うん、うん、
はい。今度はこっちがそのコミュニケーションを取るっていう立場になってきたらってことね。
そういう立場になりつつあるもんな。
そうですね。
うん、
まあ、僕らももう大人は大人ですから。
うん。まあ、みたいな感じで関西弁から広がるいろんな針や星星ということを今日は話しました。なんかね、思ったこととか、はい、ツイートとかお便りぜひいただければなと思っております。
はい、俺の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com、 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。アップルポッドキャストのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
ツイッターでの投稿は、ハッシュタグ KOKOSUNA、ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また、本編で出てきた固有名詞などは、ノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスの詳細にございます。ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。はい。来週は寺田くんの回です。
はい。ですね、メトロイドという任天堂が、もう何年間もやってる、あれ何年ぐらいですか？今年35周年ぐらいなんですよ、確か。
86年って出てたで、あの初めのやつ。ね、うん。
あ、じゃあ35周年ぐらいや。うん、というね、歴史ある。ゲームをね取り上げようと思っていますので、ぜひまあメトロイドをね少しでも知ってる方や気になる方はですね予習していただいてもいいですし、聞いてからプレイしていただいてもいいです。とにかく布教するつもりですので、はい、よろしくお願いします。
今回に向けて僕もやりました。
あ、そうか、貸しましたからね。
貸した、結構やったよちゃんと。
僕がね、あ、ちゃんとやってくれた、
うん、そう、フュージョンちゃんと全クリしたから。
あ、マジで？
マジマジ。
あ、それはすごい、そこまで熱意持ってやってくれるとは。
うん、まあなんか流れ聞きでやるとよかったね、はい、ああいうゲームってね。
ああ、確かにね、うん、こう音楽聞きながらとかポッドキャスト聞きながらっていう、ね、そうそうそう、
いい感じにできました。
はい、
なんでお楽しみにということです。
はい、
それでは皆様
ごきげんよう。